乾杯でいいんじゃない？
あ、この音も
ビチャビチャビチャ。もういやもう収録やめる
ウイスキービチャビチャ。
はい、というわけで始まりました。今回のホラボドはですね、なんとスペシャル企画であり、オクラ筆頭企画ともなっております。解体新書スペシャルでございます。
イエイイエイ
イエイイエイ
イエイイエイイエイ。
はい、この解体新書はですね、以前にも榎木千尋先生に出ていただきまして、半生を振り返っていただくということでですね、まあ3時間以上に及ぶ収録の末、1時間に収めて配信しましたが、なかなかにですね反響ありまして、あ、そういった形で劇団に入ったんだねとか、チャカチャカゲームズってそうやってできたんだねっていう話がですね、まあ深く掘り下げられた、まあそういった意味ではやった意味あったなと。
なるほど。
で、今回はその第2弾としまして、うんうん、この方に出ていただこうと思います。どうぞ。
はい、豚の鳴き声パーソナリティ、酢豚ことグループ SNE 黒田翔吾でございます。イエイ
イエイイエイイエイウォーウォ
ーイエイイエイウォーウォー万のものなり。
いやいや、万のものって何？
いや、最近ハマってるのが万のものがね。
何ですか、万のもの？
女性のことを僕。
やめなさい。いや、もう。はい。まあ、どうしてそういった性格になっちゃったのか。お、今何日、はい、何月？
令和元1日目。
元ってない。令和元年のね。
そう。
はい、そうですよ。そのめでかい中で、はい、今もう深夜。
そうですね、2日目ですね。令和2日目。
となったところでですね、はい、まあかなりお酒も回って、今何飲んでるんですか、それ。
響きですね。
最近なんかウイスキーハマってるみたい
ですね。そうなんだよ。かっこつけたい年頃なんすね。
今おいくつですか
?35 ですね。
35!
もうちょっとで6。でもこれが放映されてる頃には36、もしくは37。
あー、なってるかもしれないですけどね。
おじじですわ。
まあそういったね、ホラボドを聞いている今、リスナーの方、うん、はい、今回ボードゲームの話はほぼ出てこない。
そう。
高橋君。人の人生をただただ振り返る回なので、うん、
はい。
で、出てくれているこの黒田翔吾。お仕事は何してる方？
お仕事は、ボードゲームを作ったり、販売したりしている会社でしています。それ。
なんて会社なの？
グループ SNE です。
グループ SNE。
怖いよ、こんなこと言ったらダメだよ。万のものとか言ってるんだね。
怒られる。
怒られるから。
安田
硬い話ダメだよ。
安田代表はあれだからね。意外と聞いてるからね。
そう、意外と聞いてるんだよ。この前聞いたで、あらはは最悪だよ。だから、今日は酢豚の手やけど。
そうですね。
ちょっとだけ SNE の話もする。
まあ、豚の、あ、そうそうそう。だから、グループ SNE もそうですし、ね、豚の鳴き声、豚小屋というサークル、うん、まあ、ポッドキャスト。
うん、
そしてさらに、B カフェ。
あ、そうね。B カフェのオーナーもやらせて。
姫路にあるボードゲームカフェ、
ね、
B カフェのオーナーとなった。まあ、
う
ん、そこら辺のね、長い経緯っていうのは、ちょっと、幼少期の頃から振り返っていけたらいいなと思う。
生まれたてのベイビーの頃から。
そうです。じゃあ生まれたのはどこですか？
生まれたのは姫路やね。
姫路
で生まれて。
姫路のどこ？
でも中央病院とは聞いてるけど。
病院名かい。
覚えとるわけない
やん。そうですか。
ほんで一番最初の記憶は、
うんうん、
迷子の記憶やね俺。
迷子
デパートで、
うん、
俺が迷子になってる記憶が一番古い。
え、デパートで？
デパートで。で、2回目の記憶、うん、2個目の記憶が、
うんうん、
セントラルパークで迷子になってる。
いやだからなんで迷子多いな。
迷子多い。いや、でもなんか、そう、負の記憶の方が残らへん。
ああ、なるほど。こう振り返った時に楽しい思い出よりも、
そう。
嫌な思い出とかネガティブな方が、脳裏に焼き付いてると。
うん、でも俺賢いからずっと車の前で待ってて。自分の。
迷子になって。あ、でも賢い。
そう。
必ず戻ってくるからね。
なんだそんなとこおったんって、おばあちゃんとお母さんに言われた記憶が、1番、2番ぐらい。
いや、悲しい。
で、古い。4歳、5歳ぐらいじゃ
あ。あー、ありますね。
え、もみさん逆に一番古いのいつよ？
一番古いのあれかな。うちって結構家庭崩壊してたんですけど、
はいはいはい、
本当に数少ない親とのなんかプチ旅行みたいなんで、うん、吉野川遊園地に行って観覧車に一緒に乗って、
はいはい、
私が高所恐怖症で、うん、観覧車の中で大泣きしたら、うん、親が窓開けてやめろーって多分に言って結果逆回りにさせたっていう。
すげえな。
半分ぐらい行ってたから、もうそのまま回ればよかったのに。
ああ、今アルバムあるけど見る？これ収録オレンジでやってるんですよね。
あ、そうです。ここは姫路、黒岳、
酢豚ハウスで。
酢豚ハウス、そう、しかも一軒家ですよ。っていうか、そもそも、うん、その B カフェやって、グループ SNE で働いた一軒家で住めるんですね。うん、すごい稼いでるんですよ。
いや、これ、おばあちゃんの家で、もう、おばあちゃんは。
おばあちゃんは、
家の下にボードゲームがめちゃ並
んでる。そうですよね。酢豚さんち来ると、家が飾ってあって、その下はボードゲームがもう乱雑に。
祖母の愛と、祖父の愛に、うん、いや、もうぬくぬくとね。親のすね。
じゃあそれを受け継いで今暮らして。
そうそう、一人ぼっちで暮らしてるの。
あ、一人ぼっち、今彼女。
おるかいや。ダボが。
ダボが。
いやもうほんまそんな話もしようや。今日はもうそれがメインやろ。
いやでも今から写真アルバム持ってこない
と。あ、まあアルバム持ってこい。アルバム持ってくる。
ラジオですけどこれ。ラジオ、ね。分かってると思いますけどこれラジオですけど。
今チラッと見たけどめちゃくちゃ可愛いわ俺。やばい。
帰ってきた。
久々に見たよ。これ俺やで、これ。ほら見てこれ。可愛い。
め
ちゃくちゃ可愛くない？
なんじゃこりゃ。
今こんなやで俺。
おっさん。
おっさんやん。
汚いおっさん。
うっさいの。これがまあ親戚のおっちゃんやったり。
あー、お父さんではない。
そうそう、親戚のおっちゃん。
またワイルドなおっちゃんですね。
そう、このおっちゃんがイケメンでさ、一回不倫起こしてさ、
はい、
あの、大問題になったことがある。
人のエピソードやんけ。
かわいいやろ、俺。
え、これも
これ俺やで。めちゃくちゃ可愛くない？
めちゃくちゃ可愛い。
こんなんなんねん。
ドブみたいな顔な
んだ。ドブみたいな顔っすよ。おいセイヤー。
いや、セイヤーって何やねん。
いやー、かわいいわ、この
頃。これ86年ですね。
86年って言って、たらギリギリ
3歳4歳ぐらい、
ね、昭和やねギリ。
わーすごいな。
これ前の公演やで、だからこれ
めっちゃ可愛がられてるやん。写真もたくさん。
そう、愛にこう愛を注がれてる感じはするよね、今こうやって見ると。
えらいぽっちゃりしてますね。
ええもん食わしてもらってるからね。
なんか聞くところによると黒だけあれですよね。
何？
お母さんは社長令嬢って聞きましたけど。
あ、お母さん社長令嬢、工場の娘やねんけど。
へー、そらお金あるわ。
ほら見てこれ、俺おしっこしてんねん。
あ、ほんまや。おしっこしてる写真じゃない。
あーかわいい。
海に。
海に。
あかんでこんなことしたら。
ガイア。ガイアに包まれとんだ
から。あれお母さんお腹大きい？
あ、弟やな、多分。お腹の中にお ん
の。なんと、黒田翔吾先生には弟がいるのです。
最近もうちょっとでフォロワー抜かされそうやね。
嘘やろ。
ほんまほんま。
何してんの？
弟、あの、東方の同人誌書いてる。
あ、弟生まれてる。
そう。やっぱさすがにこの辺の記憶あんまないかな。
そらそうでしょ。
でもこれ、ほら、この部屋で。
あ、今？
うん。で、おばあちゃんの上に乗ってんね。ほら。あ、お
いやばい、泣くな。
おばあちゃん
やばいの。
たこ焼き美味しかったよ。
たこ焼きかよ。おばあちゃん思い出すね、たこ焼きかよ。すげえぞ。お母さん綺麗ですね。
ありがとうございます。
みなりが整っていらっしゃる。
ええとこのね。でもこうやって見ると、俺ほんまに親不孝に育ったなって思うね。
なんで？
いやいやいや、もうこんなに愛してもらってたんやな。
お前やで、こんなに写真撮ってもらって。まあ、基本第一種はやっぱ写真多いんですよね。うん、
撮るよ。
多分弟の写真めっちゃ少ないと思います。
めちゃくちゃ可愛いやん、俺。
でもこんなん見てても全然ラジオ的にはもう。
そうね。
はい。
でも今最近ってさ、まあ話ずれるんやけど、はい、
うんうん、
なんかこうデジタルで写真、スマホとかで写真残して、
はいはい、
スマホ変えたらその写真とか残してる？
あ、全部残してますよ。
あ、すごいね。
私なんだったらそのために毎回ギガ数爆裂に上げてるんで。
へぇー。俺もう消えてるからさ、ここ7年前ぐらいの写真とか全くないから。
じゃあ私も10年前のやつありますよ。
見して見して。
いや、これだからラジオだっつってんのに。何の意味があるんだろう、これ。
10年前、一番古いやつ。
でも2009年。
古いね。10年前。10年前やね。
はい。
見して見して。これ、もみさん自身はどこに映ってんの？
もみさん自身はですね、髪の毛も長かったんで。
どれどれ？うわぁ、もう、うわぁ、嫌いやわ。
な、嫌いやわ。
嫌いやわ。この頃はまだボードゲームをせずに
も。全く、何の興味もないですね。
もうちょっとない、もみさんの写真。
いやぁ、ダメでしょ、元カノの写真とか出てきたら大変だから。
もうドキドキするじゃん。
うん、ダメじゃん。
どんなエッチしたんだろうね。
いやいやいや、そしたら私の解体新書になっちゃうでしょ。違います。黒田翔吾の解体新書ですよ。
結構見ないからね。
じゃあ分かりました。幼児時代はその、ちょっと微妙な嫌な思い出、悲しい思い出。
そうそう。
でも、ね、小学校入って。
小学校入って。
初恋。
あー、でも初恋か。杉本さんやな。
杉本
エリちゃんやな。
エリちゃん。可愛らしいじゃないですか。
いや、そう。でも俺結局中学校まで好きやったな。
あ、わかるわ。やっぱね、引きずるんだな。
そうそう。小5、小6ぐらいから、中2ぐらいまで好きやったね。
で、どこが好きだったのその。
あ、ベルマーク部員やってん、俺。
ベルマーク。
ベルマーク。
うん。
ベルマークって集めへんかった。
あー、ベルマーク。あ、そもそも今のリスナー知らないかもや、ベルマ
ーク。あー。
私もメガドライブが欲しくてベルマーク集めてましたけど。
平成ボーイたち。平成ボーイズ&ガールズ
たちは。ガールズたちは知らない。
もう昭和おじさんが、うん、知ってるってなる。
まあ知ってるでしょうね。
知ってるけど、なんかこう、いろんなものにベルマークっていうのがついてて、それを集めると、はいはいはい、なんかいろんなものが交換される、
ねう
ん。
そうそうそうそう。で、ベルマークはどうやったらもらえるんですか？
いろんなもん買ってチョキチョキ集める。
そう、ついてるんですよね。
ついてる。いろんな商品についてる。うん、例えば鉛筆とか筆箱とか買った時に、はいはいはい、それをあのいろんな生徒から集めるみたいな係やって、
うん、それはうちの学校ではなかったな。
あ、マジで。でベルマーク部員ってそれ集めててんけど、
はい、
でなんかみんなでクラスに何かを買おうみたいな、ベルマークを交換しようみたいな。
なるほどね。
花瓶買ったりと
か捨てるようなものにせずに何かに利用するためにみんな集めようと。
そう、メダカ用の大きな新しい水槽を買おうとか、
はいはいはい、
そういう感じの部員やってて、その時に杉本さんと一緒やってんけど、
は
い、その頃からもう童貞力が強かった、
ね、小学校
オーラ力みたいな感じのやつで、ね、もう数え取るだけで好きになるよね、一緒に。
わかるー、めっちゃわかる。
初めての女の子との共同作業なわけやん。
わかるわかる、確かに。それだけドキドキする。
そう、しかも、あの時って、
はいはいはい、
すごい周りの子から茶化されるんがすごい恥ずかしいやん。やけど、ベルマーク部員は放課後に二人残ってやんねん、
う
ん。だから周りに茶化されへんねん。
わ
もう、すぶたくんはもう、はっエリちゃん好きってなるよ。
いやもうドキが胸胸。
ドキが胸胸ですよ。それでもうめっちゃ好きになるんやけど、
うん、
何もしないです、ね。
向こうは、
え、
向こうの感度は、
え、分からへん、そんなちっちゃいから。
あ、本当に。
ほんで結局中2ぐらいの時に、
うん、
あ、ちゃうわ、中2ぐらいというよりも、うんうん、あのまあ好きやったけど、うん、だんだんそういうのじゃなくなってきて、
はあ、
高校に上がった時に家庭教師と付き合ったっていうのを風の噂で聞いて。
あるー。そういうのある。
そう、ちょっと切なくなるみたいな。
あるわ。
いや、でも中学校までは何もできんくない？
いや、私はでもやってましたよ。
あ、マジですごいやん、それ。
私は藤井由香さんが好きだったんですね。小学校の3年から好きだったんですけど、中1の頃はもう一緒に手紙交換し合って授業中とか。
え、マジで？もう付き合ってるな、それ。
そう、周りはなんか付き合ってるやんとか言われたし、付き合ったらいいとか言われましたけど、でもその手紙を交換してることがもう、ゴールだったわけですよ。
あ、その先にはもう分からんかったわけ。
いや、分かんないでしょ。だって男子は何をしていいか分かんないから、うん、付き合うがもう究極のゴールで、はいはい、それまでのがむしろどうするべきかみたいなものだったわけですよ。
いや、もうそのレベルにも達してないわ俺。
え、
マジで。
だからもう単純に家庭教師とスパコンやってるの知って終わり。
終わり。もうクソって思ってカードキャプター桜を見た。
いやいやいやいや、なんでカードキャプター桜になるんです
か。いや、俺の青春とカードキャプター桜はもうすごい深いから。
どういうこと？
だから、まあ、じゃあ、小学校の話。まあでも、小学校の時は、とりあえず、
はい、
もうちょっと掘り下げるとしたら、とりあえず、あの、図画工作と、
はい、
もう自由帳に物を書くのが好きだった。
あー、なるほど。
うん。なんかそういう、なんかロックマンのステージみたいなのを、自由帳にブワーって書いたりとか、
あるあるあるある。
設定みたいな
の書いたりとか。そうよね、書く書く。そういう時から、じゃあそういうものづくりは好きだったんですね。
そう。うん、あの、だから夏休みの自由研究、ウルトラ大図鑑作って、今でもあるんやけど。
えろ
持ってこようか。
いいです。
見て、後で。
いや、いらん。見たない。
いて、いて。
何この人。
で、中学校になって、何を土地狂ったか、
うん、
てか、うちの中学校って、部活の種類がもう、壊滅的に少ないね。
へー。
でも、絶対入れやね。
何人いたんですか？
学校全体って200人おらんかったんかな。
あれ、少な。
で、あの、4つしか部活がなくって、
は
あ、野球と、
はあ、
サッカーと、バスケットボールと柔道や、
ね。いや、もう、バレーもないし、卓球もないで。
全部地獄じゃない。
ほんまに。
で、俺はもう、剛速球で球が迫ってくることに何の喜びも感じしない。でも、バスケットボールとかは、あの、その時、スラムダンクが超流行ってて。
あー、確かにそうだ、その世代だからね。
そうそうそう。でも、俺はもう、突き指するのが嫌やった
し。何を恐れてんねん。
いやいや、もう嫌やん。
うん。
おいで、もう野球なんかももっと嫌やって。
まあ。
めちゃくちゃ硬いやん、ボール。
うん。
あんなが何十キロとスピード、自分の元に迫ってきて、それを、こんなちっちゃい変なグローブみたいなんで、パッて受けなかった。
キャッチャーミットな。
キャッチャーミット。バカなのって。
わかるけど。
うん。もうそれも嫌や。
はいはいはい、はい。
で、サッカーなんかはさ、うん、もう、でかいやん、ボール
が。でかいボールがね。
ブーンって顔面も
めがけて。あ、そう、顔面当たってメガネ割れるとかよくありましたから。
そうそうそう。うん、で、パスパスって言いながらもう、はい、足で蹴り合いするわけやろ。
はいはい、はい。
何がおもろいんでなるやん。なんか消去法で柔道になるわけよ。
なんでやねん。
じゃあもう柔道も地獄やねん。もうヤンキーが来んねん。
え、意外。
ヤンキー来るよ、柔道。
柔道こそ、いや、サッカーでしょ、そういうのって。
いやいや、もう柔道、柔道。
へぇ
もうやばいよ。んで、もう、でも柔道人数少ないね。やっぱ、人気ないから。
はあはあ、あー、なるほどね。
んで、もう毎日毎日練習で、先生もめちゃくちゃ怖くって。
耳つぶれてる先生やな。
そう。
うん。
でも毎日、毎日練習があるから、もう、死にたいってなるんや。
死にたいってなる。
でも、そんな中です。
かわいそう。
ええこともないし、小学校の時は勉強できてたけど、
ほうほうほう
中学校になったら、差が出んねん。
はいはいはい。
塾行っとるやつとかってやっぱ、
ああ、そうですね。
点数良かったりするから。
ま
あ、
そうですね。
でも偏差値っていうのが出るやんか。
そうですね。もう過酷ですよ。ピラミッドが見えるわけだ。
そうそうそう。あ、俺アホなんやってその時気づく。
あれはショックですよ。
アホやし、運動もできひんし。
うんうん、
そんな中、
はい、
もう今でも忘れへんわ。毎週火曜日 BS11 でやってた、
はい、
カードキャプター桜。それを見るために俺は生きてた。ジャスラックってなるからね。
そうですね。これは言えないですけど。
そう。でも俺が初めて触れた恋愛漫画なんよ。それまでは、やっぱ見れへんかったというか。
なんで？
で、それまでに、やっぱ触れる機会がなかった
よ。でもほら、コロコロにしたって、ボンボンにしたって、一応恋愛的なものはなくはなかったじゃん。
俺、コロコロもボンボンも買ってなかったよ。
何してたん？
ゴジラをずっと追いかけてた。
あ、でもわかる。ゴジラってね、当時、筆箱とか、
そう
なんか本当に、グッズ展開が、今よりももっと小学生向けだったんですよね。
そうそう平成バーサスシリーズやから、俺とかって。
いや、全盛期。
全盛期やからね。
だからそれ、ビオランテとかをね。
そうあとウルトラマンとか、
はいはいは
い、ああいうのが好きやってずっとそ
れ、それでずっとそっち
特撮オタクでもあったわけよ、
はいはいはい、
特撮がめっちゃ好きやって、うん、急に恋愛のとこにポンって行ったから
なるほど
まあそれまでその BS11 っていろんなアニメをやっててんな、
はいはいはい、
もう知っとる人ほとんどおらんけど海外のアニメとかでタートルズとか、
はい、
ガジェット警部とか、
はいはいはい、
なんかそういう
懐かしいな
ガジェット警部知ってる
いやもう全然見てなかったけど知ってはいる、
うん、なんかそういうアニメがあって、うん、その中でいきなりカードキャプターさくらっていう新作のアニメみたいない
きなりではないけどね
いやいきなりだよあんない
きなり
そういうなんかバタ臭いさ海外のやつの中に急にカードキャプターさくらって出てきてでまあ流れで見るやんか。みたいな。
はいはいはい。
もう3話ぐらいで、何これ？あ、桜ちゃん？え？みたいな。
あれでもその前の世代ですでにそのセーラームーンだったりとか、
うん、
金魚注意報とか。
金魚注意報はちょっと見てたわ。
あー。
ただ、あの時って、その、まあ、親戚とかでおばあちゃんに集まるやんか。
はいはい、
はい。あの時に女の子がおるから、一緒に
見て
たんやけど。
あ、そっか。
やっぱ飛ばしになっちゃうよね。
ご両親は共働きではない。
共働きやった。
俺じゃあ、親が家にいない間に見れるでしょ。
いや、結構やっぱ帰ってきたりとかしてたから。
あ、早かったんだね。
そうそう、おばあちゃんもおったし。
はいはいはいはい。あ、しかもあれか、お兄ちゃんとか、姉貴がいるわけではなく。
そう、弟もおるしね。で、弟の手前ちょっとそういう、
まあ、
見れん。
そっか、そういうもんか。うちは姉貴がいたんで、そういうのバリクソンとさせられましたけど。
でも、もうそういうもう恥を捨てても見たいって思ったのがカードキャプターさん、
う
ん。で、やっぱりこう、特にハマり出したんが、シャオラン君っていう男の子が出てくんね。
同級生の子。
同級生の子。
はい。
で、カードキャプターさくらのめっちゃ簡単な説明すると、これ、うん、2時間ぐらい喋れるけど。
それはまた別にしましょ
う。そう、別にするね。カードキャプターさくら会やります。
はい。
コラボドで。
いや、おうちじゃねえだろ。豚の鳴き声だろ。
いやいや。で、まあ、めっちゃ簡単に言うと、ライバルの男の子が出てくるよ。カードを集めてるから、さくらちゃんは。
はいはいはい、
魔法のカードを、
うんうん、
で俺が集めるんやみたいな感じで出てくる、
うんうんうん、
で最初バトルするんよ、
はい、
俺が先に取る私が取る
ライバルやと
ライバルやとしかも好きな人一緒やねん、
う
ん、
へーク
ランプってやっぱり性別関係なくいくからシャオランク男の子やねんけど同じ男の人を好きになるねん
え
BL も若干入ってんの
よ、ね、あらあらあら
そうでも、
うん、
一緒にやっとったら、
うん、
さくらちゃんってすげえいい子やから、
はい、
どんどんシャオラン君がさくらちゃんのこと好きになるんよ
あららら
その過程がグロいぐらいいいんす
グロいぐらいいい
やーべえ
めっちゃ嬉しそう
そうあれよかったさくらちゃんが主人公なんじゃなくて、
うん、
シャオラン君の心の心境の変化を楽しむアニメやと思って
ああじゃあ感情移入してるのはさくらちゃんにではなく
そう
あら
シャオランくんなんですね、 ぜひそれを踏まえて見ていただきたい。
いや、見ないでしょ。
ガードキャプターズクラー。
聞いてみる人いないと思うん
で。いやいやいや。
あ、そうですか。
そう。で、まあ、最後はオチになるから言わへんねんけど、はい、やっぱいろいろあって。
なんか劇場版もありますよね。
そうそう、劇場版もある。
あれは続き？
続き。で、また今、新しく連載してるんですけど。
ん？今やってんのまだ。
今やってます。ただ、今のはちょっと微妙やって。なんでかって言ったら、ごめんな、この話永遠にできるわ、俺。
話続いてんの？
話続いてる。
え？
まあ、最終的には、付き合うねん。
ええー、
シャオランこと、桜ちゃん。
ほらららら
まあ、それでもほっこりやねんけど、やっぱり、その後の話、今の話って、もう付き合ってるから、面白くないねん。うん、
あー、なるほどな。
ドギマギするのが嫌
そらそうや。
ガ
ガンガンすな、机を。
だって、シャオランが俺はあいつのこと好きなのかっていう時に、はい、学芸会の二人とも主役になんねん。
うんうんうんうん、
で、桜ちゃん王子様で、シャオランコ女の子で、ね、
逆。
そう。で、眠れる森の美女やから、
はい、
キスシーンみたいなするやけど、桜ちゃんはその時天然やから、はい、シャオランコが桜ちゃんのことに対してドキマキしてるの知らんで、ね。
なるほど。
で、キスするかせえへんかっていうところで、わーってなる。
なるほどね。
わ
ー。もうこれが中学生の、
そう
正午からしたら、
もう
ビクンビクン。
ワオワオですよ。
ワオワオ。
ビクンビクンワオワオです。言っててもやっぱあの時の感情が。
ああ、ありますよね。そういうね、当時。私にとっての合図ですね。
いや、合図もわかるよ、すげえ。
はい。でも合図はまだ高校とかだったから、どちらかといったら私もこう、色気立ってる感じだったんで、あれですけど、中学校って一番繊細ですからね。
だからその頃から、まあ、ぶっちゃけエロ本とか買い出してんけど、
もう、え？中学校で？
そうです。まあ、中学校後半から高校かな。高校の序盤ぐらいに。
はいや。
だからその時に、カードキャプターさくらのアンソロジー本がむちゃくちゃ出てて。
あ、確かに。
俺はもう、買えへんかって。
なんで？
もうそういうのじゃないからっつって。
あー、なるほど。
好きすぎて。
わかる。
うん。
わかるよ、
うん。でもまあそのうちその夢、それに破れる
その魅力にね。
そうそう。
結局、罠にかかる。
罠にかかって、すごいってなって。なってこったちなみに初めて買ったエロ本は、うん、センチメンタルグラフィティのアンソロジー。
懐かしいな、センチメンタルグラフィティは2まで出たぞ。やったぜ。
一番最初に読んだので、馬を育てる子が馬とやるっていう。う
わー、
そして性癖が曲がるっていう。
黒田翔吾の
性癖がおかしい。
すごいな。
そう、うん。いきなり馬とやるやつやったから。
ああ、そうですか。わかりますよ。
これ誰得なの、このラジオ。
いや、これはもう、ノスモスさんです。
あ、ありがとう。ノスモスさん、ありがとう。いつもありがとうございます。
いつもありがとうございます。はい、
そんな、高校時代、まあ、中学校、高校、あ、でも高校あれやったよ。弓道部やったよね。
え？中学校でいやいや柔道部やってたのが急に高校で弓道部。
そう。
いいんですか、もう高校の話って。
あ、中学もうちょっと話する？
なんかありました、中学校で。
あ、でも一時なんか風呂場でおなるのちょっと好きやったな。
何そのしみじみ。
でも俺なんか一時ハマりすぎて、やりすぎて、
はい、
なんか排水管が詰まったことあれってね、皆さん気ぃつけてほしいんですけど。
いやいや、ないよ、
うん。で、業者親が読んで、詰まっとるから。
え、
うん、なんか変なのが詰まってますね、つバレんかなバレんかなみたいな。そう、それぐらい、その頃からやっぱ性にはもう、すごい興味はあったよね。
わー、でもカードキャプター桜であり、好きな子に告ることもなく中学校終わる。
そうなんだよ。ここはイカさんが深くうなずいてくれるところなんだよな。
そうだろうね。
だから度胸はなかったんだよな、結局のところ。
うわ。
すごい保守派やね。いろんなことに対して。
まあ仕方ない。
うん、
お友達次第なんで。
そうね。
そっからですわ、じゃあ。
うん、
高校。
でも高校はね、うん、結構逆に新しい環境になって、高校デビューみたいな。
あ、来たぞ。
若干感じやったかな。ただ高校も相当なバカやったから。
高校は何の学校？
公立。
あ、普通の。
公立やけど、一番アホな公立やって。
なるほどね。
そう。山の中にあって隠れてる。マジで。なんかお前んとこの高校って白線引いて、まず最初にまっすぐその上を歩けるかどうかテストするんやろって言われるぐらい。
そういうことやね。もう、歩けないぐらいの校しか行ってないと。
そう。
やば
ぐらいアホな高校やって。
やばいな、
うん、やけど、やっぱ結局その、うん、アホな高校に、
うんうん、
その柔道部の高校、コーラも一緒に来たから、
ああヤンキーどももね、
そう、
はいはいはい、
だからまあその中でなんとかこううまく
まあまあできたと
やりつつ、そのあんまり激しくない弓道部、
うん、
でぬくぬく、
それカースト的にはどこに位置してたんですか？
中の芸ぐらい。
デビューでしょ、でも。
まあデビューっていうか、だから、なんていうかな。結構人数が多かったから、住み分けができてったんかなっていう感じかな。あと、ガタイもでかかったから、俺。
うん、
その時からもう180ぐらいあった、うん。
でか
っ、そうそうそう。
でかいな。
今183やねんけど。
でかいね。
うん。っていうのがあったから、割となんかこう、学校の、その、中の思い出よりも、やっぱ部活の思い出がすごい残ってる感じ
は。で、それが弓道部。
弓道部。そう。弓道部は、男子と女子が半々ぐらいやって。う
ん、あらあらららら。いいよ、これ。弓道部の女の子かわいいよ。
後に付き合う子になる子がそこにおるんや。
え？
そう。
出た、やっと。あらら。
そこも、まあ、でもただ、俺高校時代はもう結局彼女ができんく
って。あれ？うん、あれ？うん、あれ？
ただ高校卒業した瞬間にできん。
でも好きな子はいたわけですか？
そう。で、その子やって。
すごいじゃん。
そう。女子のキャプテンやって。
あららら！
女子のキャプテンやって、まあ、同いやねんけど。
うん、
まあ、2年の時にキャプテンになるんやけどね。
うんうん。
ほいで、そのキャプテンが、俺の先輩と付き合ってん。
あるあるやな。
あるある。
そうや、一個上の先輩がかっこよく見えるんだ。
そうだ。
うん。
でもやっぱ全然気にしてないみたいな、雰囲気で。
うん、あれや。
あいつ付き合ってるらしいで。で、まだその、男と女が付き合う、付き合っとるっていう田舎やから。うん、田舎の学校やから。もうそんなんすよ。
はいはいはい、はい。
でも内心は、くす
なんちゅう顔して
る。渡辺さんっていう。
メガネ
に。あれだ。
メガネひび入って
る。あれだ、めっちゃ出
てきてる。渡辺さん。で？
ん？
で、なんで付き合うことになるの？
まあ、それはちょっと未来の話やね。
うん。
その前に、俺が卒業した時に、まあ、卒業したら大学行くんやけど、
はいはいはい。
大学は、俺、その、管理栄養士の資格が取れる、
うん。
あの、栄養士の学校みたいな、ところに行き始めるんや。
はいはいはい。
なんでかって言ったら女子が多いからやね。
え？フラチアの。
フラチナンプラス、人間って物食うやんか。まあ、てか俺、飯食うんが好きやったから、はい、いろいろ、
うん。
で、まあまあ、その高校では割と出席数も良かったし、まあ言うて、その、アホな高校やったから、ちょっと勉強頑張って、
上に行けた。
まだマシな、やっと偏差値40何歩やったんが50何歩ぐらい。50、はいはい、その時は当時は、今は知らんけど、当時は50ちょいぐらいのところに行けるまでになって。
なるほどね。
そう。で、OB として、弓道部にも顔出しつつみたいな感じのことをしてた時に、その時に入ってきた高校2年の子と付き合うことになる。それが初めての彼女みたいな。
あー、なるほど。
違う。だって、秋名さんは。
絡んだのが、
そうそうそう。
高校2年生の子。じゃあ、やっぱ、それあれやん。
しかもね、これ悪い話で、もともとその子、俺の弟が好きやって
ん。どういうこと？弟が？弟を？
弟を好きやって
ん。うわ！
で、相談に乗るやん。
あれ、まこら出たわ。
そう。
最低やな。
最低っす。
大学生が高校の女子食うやつ、ほんとクソや。
クソっす。知らないやろ、
どういう感じ付き合ったの？どういう感じ、なりそめ。
なりそめでもどうやったかな？さすがに。いや、でも普通に、なんか最初その相談とか受けて、
うん、
お兄ちゃんですかみたいな感じやって、
はいはいはい、
で、同じ高校やってん、弟も。
うんうんうん
ほいで、あ、そうなんや。で
も、なんで知り合うんすの？ああ、そうか。
弓道部。
弓道部としてか。
そんで、その子も弓道部やったから。
はいはいはい、はい。
うん。あいつあかんでーっつって。
ああ、まあ大した弟じゃないと。
全然大した弟じゃないない、みたいな感じで。で、俺は好きやでっていう。
うーわ
もうしゃあないよめちゃくちゃ可愛がってん。
その写真はないの？
いや、ないな。プリクラもないな。捨てたな。
はいはいはい。
さすがに。
そういう時代だな。
だって言うて何年前やって話やからな。十数年前やから、
ね。プリクラはあるけど、そうね。まあ、もう捨てるわな。
どれくらい可愛かったって言ったら、他の高校の遠征とかあるんよ、弓道部って、
はいはいはい。
他校の男子に告られたりとか、果ては同じ同性に告られたりとかも
する。よっぽどや。その子はなんて名前？
セガちゃんっすね。いやー、でもそこで初キスするわけですよ。
はい。
うん。今でも覚えてる。田んぼのあぜ道でしたね。
え？初手？
初手あぜ道ですね。エッチは向こうの親がおらへん時に向こうの家でやったな。
うわー。
家でやってんけど俺緊張しすぎて立たへんかって。
う
ん、
ああ、まあまあ。いや、男は大体最初はそうですよ。
そうそうそう。あ、俺今日しんどいから立てへんわ、みたいな。
ああ、まあ強がるしかないよね。
そうなん
だ。それはすごいなぁ。ませてますね。まあ大学生だから。
まあ大学やったし。
ね、
嬉しかったな。
うん、 そら嬉しいわね。
でも結局
弟は結局どうなったの？
わからん。やっぱ弟とはやっぱ恋愛の話せへんのよまだ、うんうん、その時は、
うんうん。
だから正直その時の心境とかは聞いてなくって。うん、仲はいいんやけどね未だに。
うんうん、で別れちゃったと。
別れたね。
いつ別れたの？
あもう2年ぐらいして、うん、結局。
2年おったの？大学で？つまり向こうが高校卒業するぐらいまで、
うん、そうだね。で卒業と同時ぐらいに別れるみたいな。なんで別れたんやったかな。向こうから別れろって言われたんかな。おいでカッコつけていいよみたいな感じで言うんやけど、もう未練はタラタラ。
それはそうでしょうね。
そうそうそう。
で好きだからね。
そうそうそうそう。でもその一週間後ぐらいにその元カノも違う男と付き合って。
あら。ああ、だからもう次のが見つかってたわけだ。
まあまあ多分そうね。まあ、今考えたらそうなんやね。そこで一傷つきですよ。
まあでもいい経験だと思いますよ。
う
ん
う
ん、
そうです
ね。そうやって大人になりますから。その時がもう
黒田君は大学2年ぐらい。
大学2年で。はいはいはい。
で、その辺の時って、結構、その、うん、なんていうかな、髪の毛も金髪やったし。
誰が？
俺が。
え？
まあ今茶色やけど、
うん、うん。
大学デビューじゃないけど、まあ周りも女子も多いから、
はい。
モテはせんかったけど、女性には慣れ、うん、
出したと。
出したみたいな。
はいはいはい。
ぐらいやってんな、
うんうん
うん、もちろんその例えばその研究室とか行くと女性が8男性2ぐらいやね、
うんうんうんうん
うん、それでまあまあ普通に喋ることとかはできるようになってきてみたいな、
うんうん、でもすごいね。友達にも女子がいて、
そうそうそうそう、
彼女もいたわけだから、やっぱデートとか行くわけでしょ？
デートとかは、その時にちょうど俺、2チャンネルにも結構ハマり出して。
もう本当典型的やな。
そうそうそう。うん、で、その時に、まあ、例えばもう、付き合って2週間で別れたりとかっていう子がおったりとか。
え？誰が？
俺が俺が。
付き合って2週間で別れたの？
別れたりとか。
そのさっきの、あの子、高校生と終わった後に。
終わって半年後ぐらい。
それはどこで知り合った子？
2 チャンネル。
2チャンで？
2 チャンネルで知り合って、オフで何回か会って、どっちかかな？もうどっちかも忘れたな、2週間とかやから。でもなんか付き合って、運やけどすぐ別れたりとかっていうのがあったりとかして、
うんうん、
で、その他にも、何で付き合ったか覚えてないんやけど、
うん、
付き合って、
うん、
半年ぐらいで別れて、
うん、
で別れた後に、
うん、
俺の友人がその子とすぐ付き合って、その友人と1年ぐらい喧嘩するとか、なんかそういうのがあったりとかっていう。
いやいいじゃん、そういうのだよやっぱ大学生って。
そう、
大学オレンジデイズ
があって、で、うん、そこでまた渡辺さんがそうそう出てくるんやけど。
あら。忘れてた頃の渡辺さん。
渡辺さんが出てくるんやけど、うん、結局、その友人と俺の別れた彼女が付き合うねんな。
はい。
で、俺はもう友人を許せんかって。
なるほど。まあ、若いからね。
うん、そう。うん、まあ、結局その友人が付き合ったっていうのは、俺の相談を、その彼女がその友達にしてて、
うんうんうん、
友達がどんどんその彼女のこと好きになって、
はい、
で友達が彼女に告って、
はい、
でこの彼女は OK するっつって、うん、で俺を振るっていう構図やって、う
ん、なんで許せなかったな。あなたが弟の、
そうやね、
うん、一緒やね、
そう一緒やね、一緒やけどそういうことじゃないや。自分の、まあね、だから今考えたらやったことが返ってきたっていうことやから、
まあまあそうやね、
うん、で許せへんかったらもう口聞かへんっつって、うん、もうめっちゃ仲良かって高校の弓道部の子やってんけど。
ああ、なるほど。
すげえほんまに仲良かってんけど。
うん。あるよ、それで。そういうの。
もうその女も相当悪い女だったんよ。結局その、うん、あの友達と別れて。
はい。
別れてもやっぱり俺許せへんかってん、その友達が。許せんっていうか逆にその、なんていうかな。意固地になっとったところがあるんよね。
うん。
うん。やけど、心のどっかでは仲直りしたいなって思ってて、その友達と。
うんうん、
で、その時にちょうど、その、渡辺さん、まあ、うん、その、もう一人、その、長谷川さんっていう女の子がおるんやけど、うん、今、未だに仲いいんやけど、その、長谷川さんとは。
未だに？
未だに未だに。いや、もちろん結婚もしてるよ、もう。
そうやな。
うん。うんうん、まあ、弓道部割と仲良かったから。
はいはいはい。
うん、その、長谷川さんが割と、お笑い系の女子みたいな。感じの子やって、
うんうんうん、
で、わーっつっていう感じ。
いい子じゃん。
そうそうそうそう。うんうん、で、その子と渡辺さんが仲良かって、
はい、
めっちゃ久々に会うことになって、
で、あら。
遊ぶようになったんよ、
うんうん、
そこから、
うんうんうん、
で渡辺さんとはって話してたら、うん、もう先輩と別れたみたいな。
そうですよね。だから好きだったけど、まあまあまあ、先輩と付き合ってて、そうそう、自分の気持ちは隠したままだったが、
でそれが3回ぐらいの時かな、3回か4回上がりたてぐらいの時にはって遊んで、はいはい、
うん、
おいでもうやっぱりこう気持ちが再燃してくるやんか。
うんうんうん、そ
りゃ
そうや、
俺渡辺さんのこと好きやわってなるわけよ。
なんでちょっとアタック待って
で、何でやがったかな。 まあ、二人で遊ぶことになったんよ。
うん、
たまたま、その、長谷川さんが来れへんみたいな感じになって、はいはいはい、要三人で遊んどってんけど、
はい。
で、その時、たまたま神戸やってん。
神戸。
おしゃれ。
あら。
おしゃれのゴンゲ。
おしゃれシティ。ゴンゲ。
ゴンゲ。
うん。うん、
来れへんってなった時に、俺、告ろうって思っててん、その時多分。
ああ、もう気持ちとしてはね。
そう。
うんうん、
で、俺、その、友達、うん、絶縁してる友達に電話して。
え、なんで出てきたよ。
うん。向こうもびっくりするやん。
もうそうで
し
ょうね。
え、どうしたんつって。
うんうん、
いや俺もう実は渡辺さんに告ろうと思ってんの。
あー、同じ弓道部だったから知ってると。
そうそうそうそう。
はいはいはい。
あー、そうなんや、みたいな、
うんうん。
要はもう、今までその前の彼女を引きずってたから、
うん、
もうだからもう新しい女に告るから、
うん
う
ん、
もう仲直りしよう、みたいな。
めっちゃええ話やなー。すげえバカだけど、でもめっちゃええ話やなー。
俺、その、意固地になって、してたけど、もう新しい女に切り替えるっていう言い方はあれやけど、
うんうんうん、
だから、まあ、もっちゃん、まあ、そう、友達もっちゃんって言うやけど、
うん、
まあ、もっちゃんはもう全然気にしてないかもしれんけど、俺がずっと意固地になっとったから、
うん、
もう明日俺、もうけじめとして、ごめんなっ、つって、
うんうん、
で、明日告るわ、つって、
うんうんうん、
で、結果がどうであれ、もう気持ちはここで切り替えるから、って、
はいはいはいはい、
まあ、1年ぶりぐらい電話して、
うん、もう
で、実際こう、ガッて手握ったんよ、渡辺さんの。ほんなら、何ってなるやん、向こうは。
いや、そもそもすごい勇気ですね。いくら雑誌か何かで見たとはいえ、うん、その時は何電車男とかの
時代。あ、そうね、そうね。うん。
だから、ちょっとそういうのも、時代的になんか勇気づいてたのかな。
でもやっぱりその時ってさ、その性欲とかもあるし、
はい、
パワーがあるやん。
うんうんうん、
若さっていう、
そう、
恋愛っていうことに対してすごい理想であったりとか、
まあ、ポジティブだよね。
ポジティブやし、こうなりたいっていう理想をぶつけるがゆえのそのパワー、
はいはいはい、
それを今やったらできひんような恥ずかしいことであったりとか、
うん、
そういうのがあった時代やったから23とかって、
うん、わあそうだね、
うんうん、で何ってなるんやけど結局手をつなげたんよ、でその日の帰りしに告白して、いいよって言われて、
すげえ、
そうで渡辺さんと付き合えるようになって、
どう告ったの？
いや覚えてないわ、でも俺神戸行って遊んで、
うんうん、
で帰りしに、明石の、明石海峡橋か、なんか、明石の公園かな。
あら。
海が見える公園で。
綺麗ですよ。
そうそうそう。で、そこで告白して、みたいな。後で聞いたら、だいぶ雰囲気に流されたとは言ってたけど。
あー、まあでもそれはね、やっぱ神戸といえばそういうスポットで、
そうそう、
明石とかね。ありますから。
海見ながらみたいな。
ラブフローですわ。
ラブフローっ
す。
ね。で、告白して、付き合うことになって、やねんけど、
うん、
まあ言うたら、その時にまあ4回とかそれぐらいやんか。
はいはいはい、
まあ3回の後半か4回、
うん。
で、そこから就活が始まるやん。
はいはいはい。
で、俺割と早い段階で受かったんよ。受かったのがケーキ屋さんやってん。
あれ？あ、そうなんだ。
そうそう。
まあ初めてはケーキ屋さん。
最初俺ケーキ屋さん。ちっちゃい個人のケーキ屋さんじゃなくて、大きいみたいな。大きい。
あー、はいはい。まあ、
ぶっちゃけ。
シャトレーゼ的な。
そうそうそうそうそう。うん、そんな感じの。
うん。
岡山に本店があるんやけど。まあ言うても白十字っていうとこやねんけど。
あ、知らない。
ほうほう、関西では割と店舗数があって。で、まあ、そこに受かって。もう5月ぐらいやったかな。
うんうんうん。
で、まあ、受かって、まあ、渡辺さんと、わーっと遊んだりとか、
はいはいはい、
いろんなことをね、いろんなとこ行ったりとか。
続いた。
そう、続いて。
へー。
で、岡山に行くことになるよ、俺。
うんうん。仕事で。
仕事で。最初、姫路がいいですって言っててんけど、
うん、
岡山に行くことになって、うん、岡山の青江っていうところに
行
って、
うん、
まあ、中距離恋愛みたいなのよね。
まあまあまあ、ね。
まあ、こっからやったら100キロぐらいなんかな。
岡山、まあ、ちょっと遠いね。
そう。で、
うん、
電車も言うて、便良くないよ、姫路と岡山って
。隣とはいえ。
そうそう、うん、結構な距離あるから。
うん、うん。
んで、その辺からやっぱりちょっと、疎遠じゃないけど。
それは付き合って何ヶ月？
言うても1年半とか2年。
すごいな。
ぐらい。
ええ。
かな。
長いね、基本。
基本長いな。で、結局のところ、なんていうかな、お互いにすれ違いっていうのがやっぱ出てくるやん。やっぱ、向こうは看護師さんになったんよ。
ああ、また忙しいわ、これ。
めちゃくちゃ忙しいんよ。
うん、
で向こうもすごいフラストレーションも溜まってるし、
うん、
俺もその結構ブラックやって、ケーキ屋ってすごい大変なんよ。
まあそうでしょうね。
で、お互いが甘えたいというか、愚痴りったりとか、うん、やりたいっていう時になるんよね。
まあなるでしょ
う。そうそうそうそう。うん、で、もうどんどんなんかもう会うもめんどくさくなってきて、うん、相手もそうで。
うん。
おいで結 局、
さよならと。
2年半か、それぐらいで、別れようと思うみたいな感じだって、でもまあ俺もその雰囲気も感じてたから、うん、ええで、つって。
うん、
もう今でも、そこのローソンで別れて。
ええー、この家のすぐ近く
の。すぐ近くの車の中で。
別れた。それが 20?
もう24とかかな。
なるほど、10年前ですね。
そうね、10年ぐらい前になるんかな。あんまり詳しいあれは覚えてないけど、まあでも社会人になってちょっとしてから
や。うん、うん。
で、その後戦場の絆にめっちゃハマる。
だから、カードキャプターといい。
そう。
なんか帰ってくるな。
戦場の絆っていうのは、そのデジタルゲームで。
そうですね。
ゲームセンターって今でもあるんかね。
まあありますよね、うん。500円とかワンプレイかかるのに、そうそうそう、すごい超人気で、カプセル状のね、球体の中入って、うん、臨場感たっぷりのガンダム戦ができる、オンラインで。
当時としてはすごくて人気が。
革命的でしたね。
うんうん、でも、1戦あたり15分とかかかるんよね、あれ。
はいはいはいはい。
だから、まあ岡山のアミパラやったかな。
うんうんうん。
で、もう、椅子が4個か何列か。
うんうんうん、
でも、1時間待ちとかあるんよ。
はいはいはい。
で、そこでなんか常連さんと仲良くなったりとか、待ち時間にメタルスラッグやったりとかして。
わあ、もうメタルスラッグ、あの時だといくつだ
?3 とか4。
いや、もっと出てるでしょ。
いや、3やったと思うで、あの宇宙に行くやつ。
ああ、
あれめっちゃ好きやった。
3とか X ですね。
そう、3X。うん、まあ、その後くらいかな。4とかぐらい。ラルフとかも出てたから4かな。
あそこら辺で一回、あれなんですよね、SNK がポシャって、で、クレームはなって、めちゃくちゃクオリティが下がった時代、まあ、それ置いといて。
そう。うん、あれやったりとか、はいはい、なんか常連と仲良くなったりとかして、うん、その時に、まあ、一個だけなんか、すげえ未だに覚えてるエピソードがあって、
う
ん、家族で来てる人柄がおって、
うん、
お父さんとお母さんと息子二人みたいな、
うんうん。
で、その人らのあだ名がザビケっていう。
いやいや、それ周りが勝手にそう言ってるだけで、本人はそう言ってないでしょ。
ザビケが出撃なさるぞ、みたいな。それを見るのが
楽し
い。
まっすぐ死んじゃう。
それを見るが超楽しかった。
なんかそう。前髪ばっかりいじっちゃう。
で、その頃って、ちょうどニコニコ動画とかが全盛期あって。
ああ、なるほどね。はいはい。
で仕事がすげえ辛かったから、アミパラゲームセンターの1階が漫画喫茶やったんよ、
うんうんうん、
で休みが2日連続とかあった日はもう仕事の帰りに漫画喫茶行って、うん、もうニコニコ動画のもうその時だラキスタとかかな、
うん、
をブワーって見て できるだけもう寝るんがもったいないから、
うん、
朝の10時開店になったら即戦場の絆のとこ行って、
うん、
で戦場の絆が終わって夜の11時ぐらいまでそれやって。
で、
そうこう、
うん、
してたんやけど、
うんうん、
もう限界ってなって、仕事が、
うんうん。
ちなみにこれあんま言ったことないんやけど、
うんうん、
俺その時、あまりにも仕事が辛すぎて、
うん、
休憩時間に小説書いてて。
何それ
ラノベ。
とうとう、ラノベ
ラノベ、ラノベ。その時って、鈴宮春日の憂鬱っていうのがすげえ流行ってて、
は
い
うん、
でも、俺も小説家になるって思って。
あー、なるほど。
会社のその休憩室とかで書いてたら恥ずかしいから、
うんうん、
車の中でうまい棒かじりながら小説書いて
た。いやでもあの時代って携帯小説とかもね、うん、結構流行って
そうそう
一般人がアップしたものが話題になって映画化するもありましたからね、うんうん
うん、でも2回か3回ぐらい投稿したかな、
どう
なんだろう電撃大賞でも一番良かったのは二次審査まで行ったみたいな感じやったかな、
うん
でも俺主人公全部おっさんだったんだよ。その頃からなんかこう、哀愁みたいなのがすごい好きで。
なるほどね。
うん。そこに憧れみたいなのはあったかな。好きな男性キャラクター俺1位、斉藤はじめやからな。ルローニケンシンの。
ルロケンの方かい。
ルロケン。
本物の方じゃなくて。
いやルロケンの斉藤はじめかっこいいんだよ。
確かに。
ガトツも合わさって。
そうだね。
そうそう、
うん。
なんかそんな感じの24とかやったかな。モミさんってその時何してた？
10年前、今の職場に来たぐらいなんで。
あ結構、でもそう考えると今の職場長いよね。
あ長いですよ、うん。長いですけど、まあ、その時は、まあ、超遠距離でしたかね。
ああ、そうなんや。
今、まあ、関東と徳島との遠距離で、まあ、恋愛してたっていう感じで。
好きやった。
まあまあこういう話するとねブレちゃいますけど、私も結構いろんな恋愛あって、うん、まあ以前にホラボド内でもあのリニョリさんと二人で撮ったやつの中で私が女性にレイプされる話、
あ、言ってたね、
ありましたけど、私人生で4回レイプされてるんで、うん、女性に、まあちょっとその時代は特にぐちゃぐちゃでしたね。
性に乱れとるみたいに言うから、でもモテてたってことよね。
モテてた、まあちょうどよかったんでしょう。油も乗ってきてますからね。10年前って言ったらやっぱ28とか29とかになりますし。
さっき写真見せてもらったけども、黒光りしてたからな。
そうですね。
チンポみたいやったもんな。
誰の顔が
加藤隆の下半身にもみさんがバーンとおったら、もうそれはチンポやから。
いやいやいや、それは誰がいてもチンポだろ。
多分決心なんだよ
な。やめなさいよ、ね、ね。チンコをポで終わらせるな。
まあでもやっぱその頃ってさ、すごいエネルギッシュで、いろんなことがあって、はい、もう俺はどっちかって追いかける側が多かったから、うん、あれやけど、あの頃のエネルギッシュさってもうないなって思って。
でもとはいえですよ、ブラックなそのケーキ屋さんをいつまでも続けてるわけじゃないじゃないですか。
そうそう。やめて結局こっち戻ってきたんよ。
姫路の方に。
そう、姫路の方に戻ってきて、
とはいえまだグループ SNE ではなく、
もう全然、とりあえずもう割とすぐに次の職場決まって
ん。お。
それが、あの、ござそうろうっていう、その、
あんこや。
あんこですわ。これは割と話題に出るんやけど、
うん、
まあ、和菓子屋さんみたいな感じ。
大手ですね。
大手かな。姫路では割と有名なところで働かさせてもらうことになって、まあ言うてね、あの、栄養士の資格であったりとか、前ケーキ屋さんやったよっていうのがあったから、うん、実は会社辞めてもう半月後ぐらいにはもう次の仕事決まって。
へ
そうそうそうそう。だから喋りが割と俺、まあ、自分で言うもんなんやけど、いろんなパラメーターの中で、まあ喋りはまだマシな方やから、面接めっちゃ得意やね俺。
なるほど。
そうそう、
うん。
特にクリエイター業はそうやねんけど、
うん、
好きで動いてるやつってめっちゃ強いやん。
まあまあね。
言うて、
はい、
無限にエネルギーが出てくるからな。いやいや作るんと、好きでやるっていうやつはやっぱりそこにつぎ込むエネルギー量が違うから、
いやもうでも今リスナーはあれですよ、もうその話はええから次の恋愛の話をしてくれてきっとなっているはずだ。
万のもの。
いや万のもの。
次の万のものだ。
そうです、次の万のものの話をしていただきたい。
この次の万のものの話がすげえ重たいんだよな。
これが結果から言えばラスト彼女ですか？
そうね、ラスト彼女になる。
今の人生におけるラスト彼女。
結構ターニングポイントになるところで。
なるほど。
その当時、あの、ギターフリックスが俺すごい好きやって。
いいな、私も好きでしたよ。
ね、かっこいいんだよね。
音ゲーですね。
音ゲーで。でギター振りやってて、ギター振りコミュニティみたいなのが、まあ、ミクシーとかちょうどその時。
あー、そうだそうだ。う
ん、何で知り合ったかな、でもその時は。まあ、なんかその SNS かなんか、インターネットか忘れたけど、それで、その、一緒にギター振りセッションやりませんかみたいな感じ、
はい。
で、男性とも女性とも分からへんねんけど、
はい、
じゃあ行きます、やりましょうって言って、行ったら女の子やって。
ほうほうほう。
俺が。
うわ、すごいな。
うん。
要はもうそれネット知り合った子と初めて、
そうそうそう。
セッションする。と、ドキドキやね。
で、俺がその時に24か5ぐらいかな。
はい。
で、向こうが確か17かそれぐらいやって。で、セッションしては、おもろいみたいな感じで。で、何回か、その日はそれで別れて、で、オフやったらその子が来たりとか、まあ何人かでオフになったりとか、みたいになって、で、ある時、その二人でセッションみたいな、やった後、まあご飯とか食べるやんか、まあマクドナルドやねんけど、その時はお金もないし、まあ飯とか食ってたら、悩み相談みたいな、するようになって。
あ、その子と。
そう。で、その子の家が、その、親御さんが生活保護を受けてて、弟は少年に入ってるっていう、すげえ過酷な家の子や。
俺はもうラビリンス。
ラビリンスやろ、むちゃくちゃやろ。で、その子自体も、その若干発達障害の毛があるんやけど、それの認定はまだ受けてない。
はいはいはい。
でも、通信の高校みたいな感じのとこに。
なんか旗から見たら別にそんな感じはないんですよね。
そうやね。ちょっと天然みたいな感じやって、その相談をするようになったんよ。
はいはいはい。
で、俺はその時にその子を発達障害と思ってなかったから、
はいはいはい、
もう勉強を教えるわ、っつって、
うん。
で、勉強を教えてあげて、
はい、
で、まあ、ええとこというか、
うん、
勉強できたら、まあ別に、そのテストとかでね、定時制の高校をやったとしても、
うん、
まあええとこ就職できたりとかするからってことで教えるうちに、やっぱ情が移ってくるやんか。
うん、まあそうですよね。
ある程度。
うん、
で、もうある時、その、バイトもしっつって、
うん、
その子バイトしてなかったんやけど、
うんうんうん、
バイトしたら社会も学べるし、
はい、
その親から脱却できるというか、一人暮らし って俺勧めたんよ、うん、その家がむちゃくちゃやから、
はいはいはい、
ほんなら娘が金を稼いでくると生活保護は受けれんくなるみたいな、
うん、あーシビアな話やな。
そうやね、それを家に入れなあかんから、
はいはいはい、で
もそうするとその子は家から出られんくなるやん。
確かに。
でもその時はもうかわい、まあ半分好き半分かわいそうみたいな感じやって、
はいはいはい、
もうじゃあもう一緒に暮らそうっつって、
え、
俺もう外にもう部屋借りるから一緒に住まへんっつって。
部屋っていうことは今の住まいではないです、ね、
今の住まいではない、
おばあちゃん家ではない。
そう、こっから10分ぐらいのとこにあるんだけど、
はあはあ、アパートに。
そう、
うん、
で、その子と俺で、
あらららら、ら
住むみたいな、が25ぐらいかな。結局、付き合って半年ちょいぐらいか、それぐらいで、二人で同棲を始めるっていう。う
ん、聞くところによると、黒田さんの性生活はそこで爆発したらしいですね。
セックスの相性はすげえ良かったんだ。やっぱり、その、そういったあのご要望とか、コスプレってやっぱエッチするように作られてないから、それを改造するのが楽しかった。
なるほどね、研究に研究重ね、
研究やっぱその時もやっぱこう性に
すごいね、
うん、でもその時ぐらいからやっぱりもう若干立つんがしんどくなってきたみたいな、あまりにも毎日やから、
すごいな、
その辺からね、歪み、うん、もうさらに歪み出してきたがその辺や。
その子は結果何年、
結局ね4年ぐらい。
すごいよ、これも。もう結局、2年半、4年。
そうね。4年ぐらい付き合って、うん、でも、だんだんその、可愛い時は可愛いんやけど、
うんうん、
大変な時はむちゃくちゃ大変やね。
聞く限りはそんな感じしますね。
そうそうそうそうそう。うん、俺は、この子と結婚するんか、みたいな、
うん。
やっぱ責任感もあるから、うん、一緒に。
うん、そしたら未来を見ちゃいますからね。
で、給料も俺大して良くなかったし、あの、その時のね、仕事の。
はいはいはい。
で、その子は全然バイトも続かへんから、
うん、
俺一人で食わしていけるんやろうかっていう、その漠然とした不安であったりとか、感じで思ってきたさなか、ある時ほんまに急に、ピタってエッチしようって言わんくなって。
向こうが。
向こうが。
え？
絶対おかしいやん。怖いやろ、
うん、
でそれプラス家に帰ってこんくなって、
あれ
やで俺は悲しいかな、その時にちょっとやったって思って、
うん、まあまあそうでしょうね、
心がもうすごい疲れてて、
うん、
でもやっぱり情もあるわけやんか、
はいはいはい、
すげえ心がぐちゃぐちゃやって、
うん、
で
荒れてんな、
その荒れてる中ある日、うん、その時マクドナルドに彼女を勤めててんけど、
うん、
店長が来て、
あれ
来てないんですって。
あらららら
その子が。
バイトの時間になっても。
そうそうそうそう。バイトの時
間。無断欠勤が何回かあったと。
てかもう2週間来てないっつって。
あらららら
ら。えって思って。
うん。
で、もう帰ってきて、その子が。
うん。
で、もう、来たよと。
うん。
君何してんのつって。
うんうんうん。
聞いたら、うん、水商売やってて。
あれええー、相談もなく。
相談もなく。
ええー、
下の方でも、下の方じゃないんやけど、どっちかで横に座って、ガールズバーじゃないけど。
ああ、なるほど。
そういう。
風ではなく水であると。
そうそうそう。そう、うん、水、ほんま、どこまでほんまか知らんで。
うんうんうん。
初めて1ヶ月ぐらいや、みたいな。
あらー。
聞いて。
うん。
ほいで、
うん、
えってなるやん。
まあそう、まあさすがにね。
そうそうそう。
相談もなければ。
相談もなくやし、うん、そろそろまあもう席もいらなあかんのかな、みたいな感じの時
に。責任を考えてた時に。
そうそうそうそう、うんうん、それ言ってて、
うん、
ちなみに、月の収入どんなもんなんて聞いたら、
うんうん、
なんか、入って2週間ぐらいで、店のナンバーワンかツーぐらいになった。
めちゃくちゃ人気やん。
めちゃくちゃやで。
うん、
なんでかって言ったら、
うん、
その子っておかっぱで、なんていうかな、幼い顔してんねん。で、そういうキャバイ子じゃないんよ。
はいはいはい。
オタク受けするような感じの容姿で、ちっちゃいし、背も、
うんうんうん。
それで、すごい天然やんか。
うん、まあ、ちょうどええわ。
しかも、すごいオタクやから、
うんうん、
オタクの客にすごい受けが
良い。ああ、そりゃそうですよね。
良かったらしくって、うんうん、月なんぼや言うてたかな、50万か60万か。もうマクドナルドなんかやっとれへんやん。
ほんまやわ。
俺もうそれ聞いてへえってなって、
マクドの店長よりもらってるわ。
そう、うん、でもまあね、もやにもそんなこと言えへんし、
まあそうや、
それをやめるか、
うん、
俺と結婚考えるか、
うん、
どっちがいいって聞いたんよ。
もうその時に、
その時に、
うん、
ほんならもうそっちの道を選ぶっつって、
あらー
言われて、
うん、
分かったと、
うん、
ただ住む家がない言うたらないやろ、
ないわ、
新しい家を借りるにも保証人がおらへんねん、
う
ん、
確かに、
やから、うん、まあ、ちょっとの間はまあ俺んち住んでいいよみたいな感じやってんな、
うんうんうんうん、
で別れてるけど一緒に生活するっていうのが結果的には3ヶ月ぐらい続くんよ。
たまに聞きますけどね、そういう話、うん、でもめんどくさいですね。
めんどくさい。しかも、
うん、
その別れて1ヶ月後ぐらいに新しい彼氏がいるね、うん、
あれや。
ただ彼氏は実家やから、
うん、
彼氏がおる女と俺は同棲するっていう。
うわー何それ、
むちゃくちゃやろ。しかもや、
うんうん、
しかも、
うん、
向こうは、うん、その人の気持ちが分からへん。
あーほんまや。
だから彼氏との、
うん、
悪気はないんやで。俺もそれはもうずっと一緒におるから分かるんやけど、悪気なく、
うん、
彼氏との、
うん、
その性生活のことであったりとかを聞くんよ、うん、
お
かしなるやろ。
おかしなるな。
怒れもせんし、
うん、
もうそこでもうやられましたね。
やられました。精神が、
精神も疲れたよ。相当疲弊してたわあの時俺、
うん
うん、もうむちゃくちゃやったし、
酒も進むわ。
そう、もうどうでもええわと思って、
うん、
でも最後の1ヶ月ぐらいもあんまり帰ってこんくなるね。
はいはいはい、
彼女が。で新しいそのお店がやってる寮みたいなところに入れるってことになって、
うん、はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁ。
で
水のね、
うそう、で俺も家を引き払うから、
うん、
もう一番最後はもう2週間ぐらい会ってなかったんかな、
うんうん、
最後荷物持って行った時に、
うん、
彼女と母親が、まあ、出迎えてくれてじゃないけど荷物下ろしを手伝ってくれて、
は
い
は
い
は
い、でも向こうはもう気持ち分かれへん、うん、バイバイみたいな感じで、でバックミラーでそれをチラって見たんが最後、
うんわー、あ、でももう二度と会ってない。
その後一回会うんやけどね。
なんで会うの？
会うというか、見るんやけどね、俺。
ああの、かの有名な
話。かの有名な話です。
ですか。
その1年後か2年後ぐらいに、ゴザ早漏であんこ炊いてたら、
うん、
見学者通路っていうのがあるんよ。
はいはいはい。
で、見学者通路をパッて見たら、
うん、
その元カノがおんねん。ほんならその横に白本子がおんねん。
あれ？
で、その横に、
うん、
おかんがおんねん、その彼女の。
あらららら。
で、その横に全然知らんおばちゃんがおんねん。
は
あ、家族ぐるみで見学に来とんねん。
ええ
ー、って思って、俺バッて隠れて。
うん、そうそう。絶対嫌や。
向こうはなんかこう談笑してて、俺もあんこまみれやんか。そんな頂戴で美味しいあんこなんか炊けない
っす。いや、無理や。
っていうことがあったりとか。
悲しいなぁ。なんか別に未練があるわけじゃなく、ただただそのシチュエーションが悲しいね。
そう。で、そのちょうど、まあ、彼女と別れて、
うん。
半年後ぐらいに俺はボードゲームと出会うね。
あー、なるほどね。なんか、引かれたレールのようですね。
引かれたレールのようやろ。うん、29の、ほんまに別れた直後ぐらいかな。
うん。
うん、こっち、今住んでる家に来て、
うん、
また戻ってきて、その時はもうおばあちゃんも亡くなってて。
はいはいはい。
そうこうしとったら、ボードゲームっていうのがあるらしいと。
うん、
今でも覚えてる、シビライゼーションの前のバージョン。
うんうんうん、
俺もともと PC ゲーのシビライゼーションがすげえ好きで、
うんうん、
それでボードゲームのシビライゼーションが出るってことで買ったんが最初で、説明書が何ページぐらい ?36 とか40ページぐらいあって、
はいはいはい、
無理やん、そんな、うんうん、初めてのやつが、
うん。
で、無理やって遊べへんくって悔しくて、
うん、
カタンっていうのがいいらしい。
うんうん、
もうレールの上やけど。
そう
で、カタンやったらおもろーってなって、
うん、
ずっとやり続けて、
はい、
そこからもうあとはどっぷりボードゲームにハマっていくっていう。
よかったやん。そんなもし付き合ってる時に出会ってたらカタンどころちゃうから、もしかしたらボードゲーム好きになってなかったかもしれない。
そうね。
あらららら。
タイミング的にはすごい救われてるよね。
うん。
ただ皮肉にもボードゲームを始めてからもう彼女は全くおらへんっていう。
でもあれですね。まあこれすでに1時間33分撮ってますけど。
そんな喋ってんの？
そんな喋ってる、あなた。
俺の人生
ずっと喋ってるよ。
ペラペラペラペラ。
まあ多分ここまででだいぶカットしてるでしょう、ね、けれども、
うん、
思ってた以上に女は尽きてなかったわけだ。
うん、20代やな、だから。
そう、20代に結構遊んでるわけや。
遊んではないよ。だって。
いや、遊んでるよ。
半分だって。
今これ聞いてるイカさんの気持ちになってみ。
いや、イカさんやって、だって言うてあれやで。イカさんはだってイカさんは一回。
イカさんはね、うちの番組でも過去に言いましたけど、二回二人しかおらんって言ってたところが、あなたは言ってね、もともと好きだった子とも付き合うことにもなれましたし、弟のことを好きだと言ってた子を寝取り、もういろんな楽しみをして、しかもそれが一瞬ではなく2年とか2年半続いて、楽しんで別れてるわけですから、まあ人生的に言えば、まあ中の上かそれ以上の、まあ経験を果たしてるわけですよ。で、結果、なんかコスプレだの、毎晩の営みだのっていうのあった。もうだからもう死んでもいいんだ。
死ぬイエーイ
全て終わったんだから。
やったー
やったーじゃねえよ。
万のもの。
万のもの関係ねえよ、ここで。いや、なかなかに経験しましたね。私はもっとなんか、初めて付き合った人が結構大変だったからトラウマになったのかなと思ったら、
う
ん、別になんか影を追うほどのものではないなって思いましたよ。
まあでも影を追うっていうか、もうやっぱ最後のがやっぱきつかったな。
いや、きつかったでしょうけど、うん、それが唯一の恋愛だったらまだ
分かりますけど、
いろんなものを経験した上なんで、いや、次頑張ればいいんじゃないって思いますけどね。
そのだから、まあ、頑張る頑張らへんの話になってくるやん。
まあ、そりゃそうだ。
次は、
うん、頑張ってないんですか最近は。
最近頑張りかけたけどみたいなところ。
あら、変わったのかな。
若干ポジティブにはなったよね。
お、あらあらあら。
ロビさんにも相談したからね。
それはそうですね。私も散々相談聞きましたからね。
うん。
えのきさんと私で。
そう。ちょっと久々に心が動いて、ポジティブになった。
20代に若干戻った気持ちがあったと。
そうそうそうそうそうそう。やけどやっぱこう、エネルギーが。
まあ、性欲でもし本当に初動動いてたんだとするならば、うん、そこはやっぱ年を取って加齢すればするほど不利ですよ。
そう。
うん。
で、なまじやっぱ仲間であって、とか最近ってやっぱ僕のボードゲームを通じての友達であったりとかが心満たしてくれるんだよな。
それじゃダメだ、翔吾。
ところで。
ダメだ。
大変じゃん。
あなたはもしかするとあれかもしれない。
何？
これまでの恋愛すべてが性欲と密接にかかりすぎていたのかもしれない。
そうかもしれない、
ね。若さゆえでしょうけど、でも実際にはあれですよ。家庭を持つにしても何にしても、やっぱ恋愛欲なんで、恋愛欲から動いて、結果家族愛に変わっていく。行くもんだから、性欲を第一に考えるとするとやっぱ厳しいかもしれないですね。
でも俺気づいたんやけど、
はい、
なんかこうかわいそうな子が好きやって。
ああなるほどね、
う
ん。悲壮感がある方が、
う
ん、まあでもそれは一種のそういうスイッチかもね。
だから俺幸薄い子が好きって言ってるのはそれかもしれない。
確かに言ってたわ、うん。幸薄そうな子は好みやと。
そう。だからガソリンスタンドとかで手ボロボロの子が好きやね。
わ、
うん、
かる。
いいよね、
うん。おのずといい子だと思っちゃうんだ。
そうそうそうそう。ひたむきに頑張ってる子っていうのがやっぱいいよな。
あとココイチとかもね。
あ、いいよ俺にカレーをかけてくれ。
意味変わっとるから。なるほど。
そう。
じゃあそういう子また探しましょう。
おったらね。
うん。
おったらいいよね。
いいんじゃないですか。
否定的ではないから。ただ、俺がもう、全然、自分にもどんどん自信がなくなっていきよるから。
なんだろうな、全然自信をなくす必要ないと思いましたけどね、今の話を聞くと。
なんか穴の開いたバケツみたいなもんで。
おや？
そう。注いでも注いでも、こう、全部すり抜けていくみたいな感じや。何回か多分言ったことあるけど、その、まあ、SNE に入って、はい、B カフェもやって、ゲームも出して、
うん、
そのゲームが海外とかで、発売されて、まあ別にそれなりに、はい、めちゃくちゃ爆売れしてるってわけじゃないけど、まあそれなりに、
まあそうですよ。
ちゃんと海外で。
ゲームデザイナーとして、
ね。そう、売れたりとか、うん、国内のゲームも、まあまあありがたい話で。
テレビで取り上げられることもありますからね。
あったりとか、
うん、
で、ゲームマーケットとかでも列作っていただいたりとか。
夢叶ってるわけですから。
そう。それでもやっぱりもう俺みたいなクソ虫は、みたいな。
なんでやねん。
ところが、
最初初めて作った魔界ってゲームなんか、うん、全然売れなくて
20個のうち10個か10何個売れてそのうちの半分が知り合いが買ってくれたから、
ね、そうやお情けで買ってそんなんでうーってなってこっちはポッドキャスト始めるって初めて何が俺ブチ殺してるわ言
う
て初めて、まあ、それが今この状況で夢も叶ったのに何を自信を持ってないんじゃボケ
ボケーす傷つくんが怖いっすそこがまだ保守的なんですね。
何もやってんね。
自分大好きやから。
赤。 それはもう飽きませんわ。
飽きません。
もうこの令和になった新しい称号を探さないで何をするんだ。
令和称号。
もう仕事はだからもうある意味、うん、もう落ち着いたわけですよ。
そうね。
うん、ケーキからあんこ行ってあんこから今ゲームデザイナー、うん、ありえないですから普通。うん、他の人だったら羨むことですよ、うん。それをやった。もうじゃあそれはもういいじゃないかと。次恋愛ですよ。
はい。
はい、翔吾くん。
おしっこに行っていいですか？令和の酢豚は恋愛頑張るぞい。
まあそうですね。
まあでもやっぱり、ね、ガツガツしすぎるもなんか違うな。だから、いい人がおったらやっぱり、でもいい人がおったら、あ、俺ってまだいけるんやって思って、そのエネルギーが生まれるんやみたいな。っていうのは、この前というか、最近ちょっと思うことがあったから。
ですし、そのことも普通に話せたじゃないですか。
そうそうそう。
これを機に、あ、ちょっとじゃあもうちょっと頑張ってみるかっていうので、またどんどんステップ、次の人へのステップに活かせばいいと思いました。
う
ん、
ありがとう。
それを今回の、この、
締めと、
解体新書の締めとして、
はい。
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 そしてあなたが結婚する暁には、うん、会場でこれを流そうと思います。
万のもの。これぜひ使っていただき
たい。いやいや、どれを、万のもの使う、いや、なんなん、
出会い、プ
シャー、何出会えって、アホな、アホな。
でも、イカさんこれ聞いたら、
悲しむだろうな、めちゃくちゃ悲しむだろうな。
でも結局、イカマンと傷のラメをしてるのが最高。
俺とは違うんや。
でも、イカさんはでも一回、実績は、俺が持ってない実績持ってるから。
いや、それは影が大きすぎて、私たちには語れない。
そうね。
うん。
だから、イカの解体新書僕はすごい楽しみ。
イカの解体新書は、撮ったら多分、最終回です。
モミの解体新書とイカの解体新書は、最終回。
まだモミはギャグで済ませるけど、イカは、マジでやばいから。
あ、でも俺この解体新書で一つだけ言いたかったこと
があって。あ、なんですか。
はい。俺実はモミさんと完全に二人で撮るんって、結構久々なんよね。
初めて会った時に一緒にカラオケで撮った。
そう、あれが初めて。
あれ以来かもしれないですね。
そうそうそう。うん、実はそれが嬉しく
って。それは豚の鳴き声側ですけどね、
ホラボドではなく。そうそうそう。あれから何年ぐらいや ?4 年ぐらいかな。
そうですね。
うん。だから俺は実はこの二人で撮るっていうのがすごい嬉しくって。
どうした、酒の力が入ってどうしちゃった、ね、
いやいやいや、だって今日やって来てくれたわけやんか。
まあそうですね。
この、わざわざ姫路、
ね。隣の部屋では騒いでますけどね。
そうそうそうそう。うん、なんやろ、まあ、未来どうなるか分からへん。もしかしたら俺に子供ができたりとか、
はいはいはい、
嫁はんができてそういうのがなくなるかもしれへんけど、うん、やっぱ今でもこの瞬間っていうのはリアルなわけじゃないですか。
もちろんそうですよ。
そう、それが嬉しいなっていうのを言いたかった。
どうしたいん
だよ。結局な、女の子との恋愛もいいんやけど、
同じカテゴリーに入れるな。
男同士のこれもいいんだよ。
君と高見はそう。やめろ、
高見です。
やめろ、私をそのなんかリビドの吐け口にするのは。
高見です。そうやって自分でカッコつけてるんだよな。でも大好きなんです、自分が大好き
なんです。それとこれとは別です。忘れちゃいけない。 それとこれとは別なんで。
あ、そうね、
はい、
別ラインで走らせてええもんやから。それは
早く自慢してくれよ、自分の彼女を。
万のもの。
万のものですって。
我が万のもの。出会い。
出会い。はは
は別にこの万のものは女性を差別してるわけじゃないからね。俺の中でのすごいリスペクト
や
から。
いや、うん。何言うても多分怒るじゃ怒るけど。
そうだよな、うん。これで嫌われるんだよな。
真のものにそんなこと言われたくないと。
ごめんね。大好きなんです。女性は俺すごい崇拝してるから。ありがとうって思いながらボードゲームやってるから。
いやいや、ボードゲーム集中しろ。
あ、もうや。シャンプーの匂い。
いやいやいや、ばっかが。そうか。終わろう。
終わろうね。
終わりましょう。
ごめんな、ありがとう。
誰も聞いてないです、これ。
そうね。
うん、
誰得な内容。
ブログにもちゃんと書いてますから。聞くなよって。
そうね。じゃあ聞いてくれるから。
そしたら一部の人だけ聞いてますから。
そう、一部の人が聞いて、一部の人がもう、不快ですって言うんだよな。
最悪や。
一番最悪な SNE に苦情が来る。
そんなんやったらほんまに送るし、俺
ら。あ、やめてやめて。もうこれは酢豚です。
うん。
もう、会社にはちょっと迷惑かけないでください。
そりゃそうです。
っていう感じですね。
はい。はい、当然そうです。たかが外れましたね。
お酒も飲んでるし、
はい、
でもやっぱちょっと、
後悔はない。
後悔はないかな。クレームがいっぱい来たら後悔する。
それは私も今怯えてます。
でも俺はもう全部出したから。
ありのままだと。
ありの、これが酢豚なんだよっていう、黒田翔吾なんだよっていうのを。
そうですね。
知ってほしかったっていうのはあるかな。
もう全然お店の話とかも出ることなく終わりました。
長いからね。
うん、長い。ここから長い。それはまた別で。
そう、そうね、はい。ありがとう。
いやー、こちらこそありがとうございました。
じゃあ最後に宣伝していいですか。
宣伝宣伝、いつ配信するかもわからん。これ宣伝。
そうですね。
何ですか。
はい、グループ SME からですね、知った外科研究家であったりとか、ヘルビレッジであったりとか、ビートオークションであったりとか、
デモワーカーも、ね。
デモワーカーもそうですし、はいはい、いろんなゲームを出させていただいておりまして、うん、またさらにB カフェですね。B カフェからはですね、看板メニュー、あとはリキュールザゲームっていうゲームを販売しております。全部 Amazon であったりとか、専門店さんでご購入いただけますので、よろしくお願いいたしますと。
絶対カットしてる。
うむうむはい、そんな感じです。
はい、
ありがとうございました。本当に
チェックして合流しましょう。向こうに
聞いていただいてね、ありがとうございました。本当に、
はい、じゃあいつものやって終わりましょうか。
はい、
せーの、
マンのもの。
いや、もうええって。